先生図カフェの時間です。第2火曜日担当は奈良県柏市で税理士をしております伊豆田博が本日も生放送でお送りいたします。どうぞよろしくお願いいたします。新型コロナウイルスね、影響が、日増しに、大きくなっている、一部ね自粛解除の動きというのもね出てきてはいるんですけれども、私の場合ね、税理士という仕事をしておりますので、どうしても経済面というのをね、重視してしまうところがあるんですが、本当にこう3月より4月、4月より5月になるとだんだん影響が出てきているというのを非常に強く感じているところでございます。早くねこのウイルスもね、収束してもらってね、日常生活がね一日でも早くね戻るようになればいいなというのを切に願っているところではございますけれども、本当にねこのね商店街、見ていてもですね、やはりね、以前はね本当に観光客の方が多くて、活気があるなっていう感じだったんですけれども、まだまだね奈良県も、自粛要請がね継続されているということもありまして、歩いておられる方もねまばらという感じがいたします。というわけでね、やっぱり前を向いてね、いろんなね情報を今日はね提供していければというふうに思っておりますので、今日も最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。はい、本日もですね、ラジオの前のあなたのメッセージをお待ちしております。メールは784@narafm.jp 784@narafm.jp、またファックスの方は074220784、また nara.fm ホームページのメールフォームでも、受付をしております。ツイッターでは番組名と、ハッシュタグ nara.fm とつけてツイートしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。先月はですね、税金のね、納税猶予とお話をね、確かさせていただきましたけれども、今月ですね、何をお話ししようかなと思ってたんですが、やはりね、報道等でもね、皆さんご存知の通りね、いろんなね、給付金ですね、こちらの支給の申請が始まったということで、まずね、1日からね、受付が始まっております、特別定額給付金、いわゆる1人10万円給付しますよという分ですね、これもね、当初は収入がね、激減した世帯を中心に、支給をしようという話であったんですけれども、結果としてね、収入の減少にかかわらず1人一律10万円ということでね、話がまとまって、もう5月1日から、実際によってねまだ始まってないというところもあるんですが、もう始まっているところもあるということですね。こう思うと4月に入ってから、ね、話をまとめたのに、もう全国でねこういうものを受け付けやってるって、世間であればやっぱり遅いって、確かに、ね、急に収入が減ったのでね早くお金を送らないといけないというのは当然なんですけども、よく5月1日で間に合ったなと思うのは私だけなのでしょうか。はい、この、特別定額給付金はね、冒頭でちょっと、お話申し上げた通りなんですけれども、これね、どうでしょう、今ねマイナンバーカードをお持ちの方については、主なね市町村ではもう受付がね、始まっているところ非常に多くてですね、どうでしょう、私もねマイナンバーカードはね、以前に作っていたので、早速どんなものかということでね、試してみたんですけれども、スマートフォンでね、申請をするやり方と、パソコンでね、申請をするというやり方もございまして、大半の方はね、まだまだマイナンバーカードってね普及していないというのが正直なところですので、おそらくね、今月中に市役所などからですね、郵便が届いて、その届いた郵便に申請必要事項を書いて返信すれば、これは新聞報道等によると早いところだと、5月の、ね、下旬ぐらいから、振り込みが始まる予定だそうです。またね、マイナンバーカードでね、もうインターネット上で、ね、申請をしたという方については、早いところですと、これも5月の中旬 から振り込みが開始されるというようなことで書いてまして、おそらくね、実際に入金されるのは早いところで5月の、まあ、下旬ぐらいなのかなという感じなんですが、もしね、もうマイナンバーカードを使って申請したという方がいらっしゃったらですね、メッセージ、まあ、いただけると、まあ、嬉しいなというふうに思います。まあ、これもうホームページ等でもね、まあ、公表されてるんですけども、まあ、郵便でね、何を書いて出せばいいのかって、まあ、そんなに難しいものではなくて、まあ、お名前と電話番号と、まあ、あと、あと銀行のね、まあ、振込先を書いてくださいと、まあ、あと、これ身分証明ですね、運転免許証のコピーであるとか、まあ、健康保険証のコピーであるとか、まあ、そういう身分証明をね、分かるものを1点つけて、キャッシュカードのコピーとかね、まあ、通帳をね、こう1枚開いたところで何々銀行何支店ってね、まあ、口座番号等も書いてると思うんですが、まあ、そういったものをね、書くことによって、まあ、振り込みができるというような仕組みなんだそうです。まあね、スマートフォンとかでね、まあ、申請もねできるんですけども、まあ、これに関してはね、またスマートフォンでできるという方はね、まあ、インターネットを当然ねやられてるはずなので、まあ、そちらの方を、まあ、見ていただければというふうに思います。さて、まあ、このねマイナンバーカードね、まあ、今持ってないんだけれども、申請したら早くもらえるのかなということでね、思っている方もいらっしゃるかもしれません。まあ、これもね、まあ、私もね調べた範囲ではあるんですけれども、このマイナンバーカードってどうやって申請するのという話なんですけれども、まあ、基本的には何個か方法がありましてですね、最初ね、平成27年ですかね、マイナンバーのね、番号が付けられて郵便が届いたと思うんですけども、まあ、そこにね、必要な書類をつけて、まあ、写真などをね貼り付けて郵便で申請するっていうのは、まあ、これはオーソドックスかなと思うんですが、私知らなかったんですけど、これ証明写真から、この番号申請ができるね、そういう、こう写真機、証明用写真の機械があるということでね、まあ、こういったのもあるというのを初めて知りました。まあ、あとね、まあ、パソコン、スマートフォンなどでね、撮影した写真をね、添付して、必要事項を書いてね、送信すれば申し込みは完了ということでね、申し込み自体はそんなにまあ難しくないんだと思いますけれども、これ申請してから、今度いつマイナンバーカードがもらえるのかということなんですが、やはりね、まあ、1ヶ月ぐらい一般的にはかかるそうです。で、これですね、要は役所の方からですね、マイナンバーカードを受け取りに来てくださいという案内が、はがきですね、これがご自宅に届くと。でそれをプラス、身分証明など、本人がね証明できる書類を持って、いや市役所などに来てくださいということなんですね。で基本的にこのマイナンバーカードっていうのは、ちょっと用事があるからね、家族にの方に頼んで行ってもらうとかができないそうで、マイナンバーカードをねもらうという方が、まあ、病気であるとか、まあ、身体の障害とか、まあそういったやむを得ない理由で役所等に行けない場合に限っては、まあ、代理人、まあ、委任状ですよね、がいるということなんですけども、代理人の方に受け取ってきてもらってもいいということなんです。で、まあ、このねマイナンバーカードをね、私もね、まあ、コンビニで印鑑証明とかね住民票ってどうしても取らないといけないことがあるので、まあ、そのためにね、まあ、以前から作ってたんですけども、今回ね、このマイナンバーカードを使って、オンラインでね10万円の特別給付金の申請をする場合には、これ電子証明書というのをね、まあ、つけとかないといけないということで、これ2種類パスワードが、まあ、あるんですよね。まあ、報道等でも出てる通りね、パスワードを忘れたということで、もう一度ねパスワードを設定しに行く人がね、まあ、多くて市役所が殺到してるなんてね、まあ、ニュースも出てるんですけれども、やはりこう報道等を見てるとですね、人口の多い市町村になりますと、この給付のね案内をするだけでもね、まあ、その印刷をするのもね 結構大変だったりとか、また封筒を準備するとか、またね、それをあのね、送るね、準備もしないといけないので、まあ、これも、ね、今、あの、特に、まあ、密集とかね、密接とかしないようにということでね、3密を避けろということで言われておりますけれども、なかなか、人のためにね、まあ、病院等もね、そうなんですけれども、まあ、最前線でね、お仕事されてる方って、まあ、そうも言ってられない。まあ、そういう状況の中でね、こういった、給付金の申請のね、準備をしていただいてるんだろうな、ということで、本当にありがたいな、というふうに感じるところでございます。で、この、マイナンバーカードなんですけれども、いわゆる印鑑証明とかね、住民票とかをね、取るための暗証番号というのはこれ4桁の暗証番号でいいんですけれども、今回のように、マイナンバーカードをね、まあ、申請する場合であるとか、またね、確定申告もね、e-tax、インターネットでね、電子申告されている方なんかは、マイナンバーカードもお使いの方ということも中にはいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、この電子証明についてはね、また別のパスワードというのをね、これ設定することになっておりまして、このね、2種類のね、パスワードを覚えておかないと、今回のね、特別定額給付金というの申請ができないということになってますので、そこについてはね、ちょっとご注意を、いただければと、いうふうに思うところでございます。で、あと、こういったね、マイナンバーカードをね、もっと活用しようということで、もう来年のね、3月、ちょっと先なんですけれども、このマイナンバーカードはね、健康保険証としてもね、使えるようになるそうで、どうでしょう、皆さんもね、国民健康保険の方、また会社のね、社会保険の方、いろいろだと思うんですけれども、健康保険証ってどうでしょう、私の場合は、1年に1回保険証が更新になって、新しいのが届いたら古いのを破棄して処分しているということなんですけれども、このマイナンバーカードをね、保険証として使うようになれば、もうわざわざもう切り替えなくてもいいというのと、またこれもう病院ってもね、もう ずっと持ちっぱなしでいけるというので、便利になるのかなということと、あと薬のね、こう処方された履歴とかも全部ね、管理されるようなことになるそうです。また将来的にはね、確定申告でね、医療費控除というのはね、これ毎年ね、冬の時期にお話を私もしているところなんですけれども、こういったところにもね、データを連動できるようになるそうですので、こういったものね、どんどん今回いろんなね、問題で、まだまだ電子化されていないので、いろいろ進まないんだとかね、今日もね、ニュース見てますと、コロナウイルスね、かかってしまった方のね、情報が未だにファックスのでやり取りをしていたとか、いろいろね、ニュース流れているんですけれども、やはりね、こういった電子化というのはね、もう、進めていかないといけないのかなというところがあると思います。では、続きましてですね、奈良県の方で、事業をされている方に、別途ね、これ、コロナウイルス感染防止協力金というね、そういった給付金をね、これ、県の方で実施してるんですけれども、これちょっとね、6月1日までの予定ということで、6月になって延長される可能性もあるようなんですけれども、現状、5月いっぱい、事実上5月いっぱいのね、制度ということなので、これちょっと今日もお話しておきたいと思います。これ、そもそも何ですかという話なんですけども、奈良県でもね、休業要請、施設の休業要請をしているのは、皆さんご存知かと思うんですけども、そういった要請に応じて、休業とか、また営業時間の、短縮をされたような事業者の方について、協力金ということでね、個人事業主の方には10万円、中小企業の方については20万円を、支給すると、そういった、事業になっておりまして、奈良県の、方で4月の、25日の土曜日から5月6日までの期間、これ、休業している、4月24日より前からね、休業している事業者も含むということになっているんですけれども、 まあ、営業を、ね、しているけれども、この期間だけはもう県の要請に応じて、まあ、協力して休業した、もしくは営業時間を短縮したという方についてはね、給付金を、ね、出すということになってまして、まあ、これね、まあ、インターネットでもね、まあ、載っているんで、事業をされている方でね、休業要請のね、対象の業種の方については、まあ、ぜひね、これ見ていただいてね、まあ、申請していただきたいというふうには思うんですけれども、まあ、これもね、まあ、必要資料ね、ちょこちょこありますけれども、必要なものをきっちり揃えれば、受けることができるということで、もうこれ給付の開始がですね、5月下旬以降を予定しているということになりますので、もうね、申請をすれば早いところですと5月中には支給をされるということなんだと思います。まあ、じゃあどういった業種がね、対象になるのかということなんですけど、まあ、スナックとかね、バー、まあ、夜のね、まあ、お店は基本的に対象ということになっています。まあ、あと、まあ、個人でされている方だとね、こう英会話教室とか、まあ、学習塾、そうですね。あと、まあ、音楽教室とか囲碁将棋教室、書道、絵画、そろばん、バレエ教室、体操教室ですね。まあ、私のね、子供をね、いわゆる習い事というのもね、まあ、やってたりするので、まあ、そういったところも確かにもう3月のね、中頃からずっと休業、もう宿題だけね、まあ、親が飛んに行って家でやってると、そういうような状態ですので、まあ、そういった事業者さんはね、まあ、この給付金も対象になるのかなというふうに思います。あと、どういった施設が対象かということで、基本的に屋内の施設が対象ということで、まあ、ボーリング場とか、あとスポーツクラブ、これ最近ね、スポーツクラブ増えているかなと思うんですけども、やはりね、もう休業しているところが圧倒的に多くて、あと麻雀、パチンコ、ゲームセンター、テーマパークに遊園地ということでね、やはりね、こう人がね、楽しむところはちょっと今はね、我慢してくださいということなんですよね。あとね、まあ、映画館もそうですね。あと貸し会議室とか多目的ホール、まあ、図書館とか美術館ってね、基本的に公的なところをやっているケースが多いのかなと思うんですけども、あと、これも問題になってますよね、ホテル、旅館、これはね、宴会とか集会をする部分に限って、そこのね、まあ、営業を休止する対象ということだそうです。あとお店とかもね、結構その対象になっているものが多くてですね、まあ、整体院とかね、まあ、サウナ、エステサロン、あとフォトスタジオ、あとこれ金券ショップとかね、まあ、おもちゃ屋さんも対象なんですね。あとゴルフに関してはゴルフショップはまあ対象ということになってるんですけども、ゴルフのね、練習場、まあ、打ちっぱなしに関しては、まあ、屋外のところに関しては対象外ということになってまして、まあ、これもね、多分全国のね、基準に習って、まあ、他の都道府県で似てるところもあるのかなとは思うんですけれども、こういったね、施設をね、もしやられている方がいらっしゃったらですね、協力された方については、これで給付の対象というのもございますので、ぜひ申請していただきたいというふうに思います。はい、ここでね、メッセージ、頂戴しておりますが、紹介させていただきます。ラジオネームさつきさん、ありがとうございます。マイナンバーカードがないとダメなのでしょうか、発行したくないのですがということで、まあ、今回のね、特別給付金についてはマイナンバーカードがある方は早く、ね、受け付けが開始したということでして、まあ、これがねなければ申請できないというわけではなく、郵便でね、後日申請書がご自宅に届くかと思いますので、こちらで申請をしていただいたらいいかと思います。はい、続きまして、チャチャさん、ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。マイナンバーカードのことを話してらっしゃるようなので質問です。ネットを見ていたらマイナンバーの通知カードが5月末で廃止になると書いてあったのですが、紙の、通知カードのままでマイナンバーカードはしていませんと。この時期に人の多い役所窓口に行かないといけないのでしょうか。まあ、別にこの時期に行く必要は全くございませんので、まあ、これはね、どうもちょっとね、私もね、ちょっとネットでちょっと見ただけなんですけども、 まあ、マイナ通知カードというの名前を名前を変えてですね、なんか別のカードを発行するというふうには聞いてまして、ちょっとね、うろ覚えなのでね、きっちりしたことは言えないんですけれども、まあ、マイナンバーカードね、確かにあれば便利かなという部分はありますので、またね、この騒動がね、まあ、落ち着いてからでもちろん結構ですので、役所にね、行く用事がございましたら、また必要であれば、マイナンバーカードを作っていただければということで、またね、通知カードに書いてるね、12桁の番号はね、基本的にずっと変わらないので、まあ、確定申告等をね、まあ、何か手続きされるときに必要であれば、今の通知カードをね、持って番号を移していただければ、それで大丈夫かと思います。続きまして、ラジオネーム、かき氷さん、ありがとうございます。今日も暑いですね。冷たいアイスが食べたくなります。固定資産税や自動車税の支払い請求が来ています。この状態で振り込みに行くのが難しいのですが、期限の延長はあるのでしょうかということで、基本的にですね、国税に関してもね、基本的に全税目、地方税に関してもね、基本的に全税目ですね、収入人がちょっと別だと思うんですけども、こういった請求が来て振り込むというものについては、各ね、該当の役所に聞いていただければですね、柔軟な措置を取ってもらえるというふうになっておりますので、一度ね、これも役所の方に、問い合わせをしていただければ、まあね、こんな時期にどうしてもね、銀行もね、今すごい混んでまして、混んでるというかね、銀行も職員さんのね、出勤の数をね、減らしておられる銀行もありまして、そういった関係でね、まあ、人が少なくなってるということと、また ATM にね、人が並ぶとね、また3密の状態になっちゃうので、ATM にはね、何人までしか入れないようにするとか、銀行のね、支店の前で椅子を置いてね、こう、建物の中にね、入る人をね、人数制限しているとか、もう銀行さんもね、もうこういった時期なので、いろいろ工夫をされている状態ですので、この時期にね、慌てて銀行に行かないといけないか、ということはないかというふうに思います。はい。時間がね、ちょっと少なくなってきてるんですけども、これもね、ちょっと今日、ちょっとお話、できるところまでしていきたいなと思います。これもね、報道等でね、出てるので、皆さんご存知かなとは思うんですが、持続化給付金と言いまして、これは、ね、事業をね、されてる方、個人、法人問わず、法人の場合は中小企業というのがありますけれども、これ何かと言いますと、2019年より前からね、事業をされててですね、今回のね、コロナウイルスに関連した影響で、やっぱり、ね、自粛等々とか、注文数が減ったとか、来店者が減ったとかいうことで、売り上げがね、激減した方も中にやっぱりね、いらっしゃると思うんですね。こういった場合に、今のところね、この制度は1回の支給のみということなんですけれども、国からね、補助をするという趣旨で、5月1日からね、もう受け付けが始まっているというものなんですけれども、概略をね、ちょっとお話し、申し上げますと、2020年1月以降ですね、コロナウイルス感染症の影響で、前の年のね、同じ月と比べて、事業収入が 50% 以上減少した月があることとなってまして、例えばね、このマニュアル、ね、これ国のマニュアル今見てるんですけど、例えば、去年の4月はね、売上が100万円でした。ただし、今年の4月はね、売上が例えば40万円でしたというようなことになりますと、売上が激減しているというふうになりますので、そういった場合にね、金額、上限が、あるんですけれども、個人の方だと、総額100万円まで、中小企業の方になりますとね、総額200万円までということでね、国から、給付金を、支払うというそういう制度になってまして、個人の方のお話をしますとね、じゃあ何を用意すれば、もらえるのですかということなんですけど、確定申告ねしてないとちょっとこれもらえないことになっているので、ご注意いただきたいというところなんですが、確定申告ね、毎年お話してますけど、確定申告書ね、1枚目これね、税務署のね、受付員が押しているか、電子申告、e-tax でね申告している方については、その e-tax のね 受付画面も、まあ、つけていただくということなんですけど、まあ、それと、収支のね、あの内訳書であるとか、まあ、青色申告をねやってる方については青色申告の決算書をつけることが条件というふうになってます。まあ、あと、まあ、2020年になってね、まあ、売上が、まあ、あの激減したというような月の、まあ、売上の明細、売上台帳等ね、まあ、これあのパソコンでね、明細を作っている場合、手書きの場合どちらでも全然結構です。まあ、そういったものをまあつけていくと、まあ、あと、通帳のね、コピーをこれ、まあ、基本的に今インターネットでね、まあ、受付をしているということなので、まあ、写真で通帳の写真を添付する。あと、まあ、個人の方はね、まあ、身分証明、まあ、運転免許証であるとかマイナンバーカードであるとか、まあ、写真付きにね身分証明が基本というような条件になってます。なおね、写真付きのね身分証明がないという方、中にはねもう運転免許をもともと持ってないとかで、そういった方もいらっしゃるかと思いますので、まあ、そういった方については、住民票の写しおよび、各種健康保険証、国民健康保険とかですね、そういったものもね2つつけていただくことによって、代用ができるということでございます。まあ、これもね、私どもね、まあ、クライアントさんでもね、やはり業種によっては売上が、急に減ってしまったという方も当然今いらっしゃる状況でして、さらにお客さんの中でもね、まあ、自分で申請したという方も当然いらっしゃるんですけども、なかなか自分ではちょっとわからないので、ちょっとねお客さんとこ伺ってもうお手伝いをしたというケースもございますが、まあね、初日はねなかなかこうどうでしょう、まあ、インターネットね、まあ、でこれ給付金の、まあ、事務局に、ね、まあ、アクセスしてもなかなかこう反応がないとかね、まあ、一斉にねたくさんの人が、アクセスするとね、まあ、向こうもなかなか対応できないというのがあったようなんですが、今はね普通に、手続きできますのでね、まあ、マニュアルをね見て普通にやっていただいたら特にね何の問題なくも申請できれば15分か20分もあれば手続き自体はね、まあ、完了するかなというふうに思います。まあ、そんなにね、まあ、難しいものではなかったので、これもねちょっと該当する方については、来年の1月15日が期限ということなので、まだねこれはね日が余裕ありますので、まあ、これからねちょっと影響が出そうだという方についてはね、まあ、もしなこれね6月以降とかでも万が一、売上がね激減するというようなケースがございましたら、この申請も忘れずにしていただけたらというふうに思います。はい、もう一件メッセージありがとうございます。あさりちゃんさん、いつもありがとうございます。こんにちは。毎日毎日コロナのニュースで心も体も悲鳴を上げているこの頃です。ラジオはいいですよね。今日も奈良ドット FM 聞いて癒されています。先生のコロコロの癒しは何ですかということでありがとうございます。もう本当に食べることしかないですよね。 まあちょっとね美味しいものを買って食べるというぐらいしかできないんですけども、ただね、まあ、そういったところはねやっぱ人が混んでるんで、まあ、なかなかねそういうところにもねしょっちゅう行ったらどうなのかなと思ってしまうところです。はい、本日もね、まあ、あっという間に30分、経ちましたが、来月もね、生放送でお届けをしたいというふうに思っておりますのでよろしくお願いします。来週は歯科医師の中島先生の登場です。今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。